ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
はい、じゃあ、ハニヤ神経いきますよ。 心哟
ハンニャ
収束節周圧ギャーテンギャーテンアランギャーテンアラソギャーテンモジスワカこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを今からね、ちょっと1時間ちょっとお話ししますので、もう足を崩しちゃってください。はい、今日がね、もう11月の12日なんですよね。でですね、今年のもう終盤の予定言っておきますと、私はね11月の20日ですね、月曜日に、もうインドの方へ行きます。先に5人ぐらいがムンバイの方へ行って、それが20日ですね。で後発組が25日ぐらいに、デリーへ行くような感じで、はいはい、ですね。なので、一般の方はですね、18日の土曜日の座禅、早朝座禅会はありますけれども、もう19日のね、日曜座禅会はさすがにちょっと前日なので無理なのでやらないですね。ですから日曜座禅会は今日までにします。お願いいたしますね。それで帰ってくるのがですね、12月の8日の日ですね。8日の日は火曜日、ごめんなさい、金曜日になると思いますね。それで9日は土曜日なので、さすがにちょっとやらないですけども、10日大丈夫？
大丈夫だと思
います。大丈夫ね。はい、10日日曜日ね、から始めたいと思いますね。それ鎌倉のマインドフルリトリートっていう設定にしてますので、午前10時のね、板橋理恵さんのヨガから始まる。まあ板橋さんもね、一緒にインド行くので、まあよっぽど板橋さんがインドで疲れない限りはやりますのでね。はい。でその後ね、もうすぐに15か、15からですね、 鎌倉の、ね、木曽の家のリトリートをやります、4泊5日ですね、金曜日から火曜日にかけてですね、で、ごめんなさい、それね、もう告知いい加減にしないとダメなんだけども、今週というか火曜日ぐらいには絶対したいと思ってますので、一般のサイトとかフェイスブックとか、ね、載せますので、ね、これね、個室なので25人って定員決まっちゃってるんですよ。それ以上増やせないので、だから25人で打ち切ります、でなのでちょっとね、全日程参加の人を優先させてくださいね。なので最初にね、全日程参加の人の受付をして、それでまだ空きがあるんだったらば、ちょっと数日間の、ね、人もね、まあ、ただ数日間の人も申し込むだけは申し込んでおいてください。すぐにはお受けできないですけれども、ね、いつ全日程が埋まったかどうかも分からない。ここら辺行っちゃって、ちょっと3人無理でしょ。そうそうそう、あ、そこでもいいわ、そこの後ろで、はい、っていうような感じでね、鎌倉木曽の家ね、本当に環境は本当に良くて、鎌倉の、一本案と反対側の、逗子の方へ、逗子じゃないや、ごめんなさい、東京湾の方へね、抜けていく途中にあるんですよ。高速ね、使う人だったら朝比奈インターの朝比奈インターへ抜けていく途中の、なんか、谷の中に入っていく、ね、感じで、ちょうど鎌倉ね、紅葉も遅いので、12月本当にもう落ち始める、もしかしたら落ちちゃってるぐらいのちょうどの時なんで、非常にいいですのでね、ぜひぜひおいでください、ね、ですね。で、大晦日前後の日曜日はやらないですけれども、それ以外は、まあ、年末年始もやっていこうかなと思っています、ね。ね、それでね、私何人かの人にね、1月の成人の日の連休を使って台湾へ行こうっていう話を持ったしたんですけど、ごめんなさい、今年ね、今からお話しすることがあるので、今年ちょっと1月は無理ですね。別の時にね、なんとか台湾 の, リトリートをね、復活させたいなと思っていますので、ぜひね、ただですので、ね、よろしくお願いいたしますね。なので、成人の日の連休に何をするか、土日月ですね、3日間あるんですけども、特に月が空いちゃってるので。月を何にするのかで、ちょっと今ね、一つ案があるんですけども、それはね、今からお話しすることと関係するので、また後でお話ししますね。そなんでね、もう、年末年始になってきましたけれども、ね、お願いいたします。はい、それでね、情報もう公開しますけれども、っていうのはもう、Amazon にも出ちゃったんでね、今更、秘匿する意味はないので、私の新しい本が出ます。で、題がですね、光の中のマインドフルネスっていう題ですね。で、今ね、Amazon で言ったんですけれども、楽天ブックスさんの方はね、ちょっと別の題で出ています。っていうのは、それはね、サンガさんが出すんですけども、サンガの人が、本当に最初の頃に考えていたのを、そのままちょっと仮に出しておいたら、なんか仮の名前が出ちゃったって感じなんですけどね。で、楽天ブックスさんも、もう数日中に情報を変えると思いますけれどもね。っていうのは、こういう本でも何でもね、まだ生まれる前の状態というのは、全然もちろん情報なんか何も決まってなくて、タイトルもいろいろみんながアイディアを出している状態なので、ですね。なんていうかな、こういうのに関わってる人だったらもう分かりのようにね、何でも公開直前まで物事っていうのは何かやってるわけで、 例えばあの12月の半ばにね、あの例のスターウォーズがね、また新しいの出ますけども、私らなと思うと、まあもうできてるんだろうなと思うけども、できてないですよ絶対ね。今、まあ、もちろん撮影はいくらなんでも終わってると思いますけども、もう本当に必死になっていろんな編集作業とかね、いろいろやってる最中だと思いますね、スターウォーズの人にしたってね。あのでまあスターウォーズと比べていくらでもおかしいんだけど、あの私の本も、今本当に中身を詰め詰めに詰めてるところなので、まあ一応、まあ、目処が立ったんでね、あのアマゾンさんとか、楽天ブックスさんでも予約が受け付け始まってますね。で正式な発売日がですね12月の10日、ってなっていて、あの12月の第2の日曜日ですね。でこれあの本というのはご存知のようにね、あの発売日っていうのはもう全国津々浦々の書店さんに並んでいるっていう意味ですので、だからあの全国津々浦々に並ぶまで 2,3 日かかるわけで、ってことはあの東京の大きな書店さんですね、あの三省堂さんとか純久堂さんとかね、あの紀伊国屋さんとかはあのもうかなり前に2日か3日ぐらい前には並んじゃいます、ね。ですから、まあ、多分10日の前にもう本屋で見ることになると思いますけどね、あの東京とか大阪の大きな本屋さんでしたらね、ちょうど私らが12月8日にあの帰ってくるので、帰ってきた時にもしかしたら最初にお店に出たのが見れるんじゃないかなと思いますですか。でサブタイトルもね、あの決まって、サブタイトルも決まってて、つい数日前にアイディアが浮かんで、でそれで編集者に行ったらあの OK って出たんでね、あの決まったんですけどねあのタイトルもね、サブタイトルも全部私がアイディアですね、それを編集者の人に OK 出してもらってるね感じですので、であのサブタイトルがね、あの悲しみの存在しない場所へっていうね、いうサブタイトルにしていますね。あのまああの本を注文するのにそれは必要ないと思いますけれども、まあ普通に光の中のマインドフルネスで、あのもうアマゾンすぐ出ると思いますし、皆さんのお近くのね本屋さんで注文するにもそれで十分だと思います。まあリアルな本屋さんはもうちょっと12月に入ってからの方がいいかもしれないですけどね。あのアマゾンはもう受け付けてますね。でただね、あのアマゾンも大事なんだけども、リアル本屋さんも大事なので、っていうのはリアル本屋さんに注文することで本屋さんの方があの刺激を受けてね、あの余計たくさん並べてくださるね予定と思いますね。でそれで本が出た時ね、必ずいろんなあのことやるんですけれども、あのまだちょっと正式な決定じゃないので公開できないですけれども、ある大手の本屋さんですねが、記念の講演会やろうっていう話があって、今言われてるの1月の下旬ですね、あの中旬から下旬にかけて、やります。それはあのもうスケジュールさえ決まればもう決定しますのでね、だからどうしても平日の夜になります。あの東京の大きな町の大きな本屋さんですので、だからまあ勤め帰りの人も来れるような感じでですね、だからまあ平日だから、平日の夜だから一方案の活動とはぶつからないので余計いいんですけれども、でそれで1月に1月の中旬から下旬にかけて、東京の大きな本屋さんで記念の講演会やって、それから2月にですね、2月の3日なんだけど、柳田神父さんですね、との対談があります。でこれはですね、今度の本とは関係ないんですけれども、実はね、柳田さんの本ではなくて、実はメールの方ですねちょっと引用させていただいてます。もちろん柳田さんに許可取ってますけれどもね、というのは本よりかかなりね突っ込んだことを私と柳田さんとで文通したりして非常にディーパッサナマインドフィネスの本質について柳田さんが考えていることですね、まだ本とかにはまだ発表してないようなものですね、それをあったので、これは絶対に 皆さんに見てもらった方がいいってね。でそしたら 本の形にした方が一番いいので、あので柳さんも OK してくれたので、あの柳さんのメールがいくつか、引用されます、ね。だから当然2月の3日の私と柳田さんとの、対談の中でもあのそれが、話題になるかなと思いますね。ただね、主な主題は、今ちょうど日常で神と響くっていうねの1と2があって、2の方、9月10月ぐらいにね取り上げたと思いますけど、法話の中でね、それが全部エゴの問題ですね。エゴが、柳さんはもちろんキリスト教の人で、霊僧の人で、それもイグナチウロデあロヨラかね、あのデロヨラっていうね、あのイエズス会を始めた人の一人ですね。スペインの15世紀か16世紀にかけての人ですけれども、その人のが霊僧ですね、の、手引きの書を書かれて、でそれを柳田さんがまあ解説するっていう、ね、そういう形をとっていますね。その日常神と響くですね。でそれをあの私がここで取り上げたら非常にねあの反響が強くて、でそれだったらあのもう私と柳田さんが直に話し合った方が話は早いんじゃないのっていうことでね、あの直に話し合います。だから当然霊僧のこと、それからエゴのことですね。エゴが、まあ、あのキリスト教的な祈りの生活の中で、そしてまあ私らで言うと瞑想の生活の中でどういうふうにいろんな邪魔をしてくるかですね、でそれがどういうふうな形で妨げとなるのか、ね、妨げになった時我々の心はどういう状態になるのかっていうのは非常に参考になる。まあだからそれは15、6世紀のスペイン人のイエズス会の神父さんというのは、まあ、私はほど遠い人の経験をが21世紀の我々一応仏教の瞑想の中でやってる、ね、ヴィパッサナのデートの中でやってる人間に意味がある、それについてお話できるのではないかなと思うんですけれども、あの当然、今度の本についてもね、あの、まあ、ほぼ同じ主題だと思います、ね。まあ、エゴと、そのエゴが問題になる、エゴを乗り越える場所であるあの気づきの場所ですね。それが、まあ、今度の本の主題ですので、当然柳田さんとの話も出てくるかなと思いますね。それとあと3月にですね、これまだ日程全然決まってないんだけども、あの新宿の朝日カルチャーの方で、まあ朝日カルチャーの方は私毎月1回は第2木曜日に行ってますけれども、普段の、それは仏教 3.0 の理論と実践っていうね、そういう講座ですけども、ついこの間、この間の木曜日に、ね、やったばっかりですけども、その講座とは別にですね、この日光の中のマインドフルネスっていう本の、まあ、出版記念講演っていうようなねものをあの朝からの方でやってくださるみたいなんで、非常にありがたいんですけどもね、それやります。だからまあそれは今度の本で初めて私を知った、っていうような人がメイン の対象ですけれども、まあ、もちろんねこの今日の座禅会とか、ね、このポッドキャストを聞いている人も、ね、ぜひぜひおいでください、ね。日程はまだ未定です。柳田さんの方は2月の3日の土曜日の午後6時から8時半で決まってますけどね。柳田さんはまだ告知決まってないんですけれども、始まってないんですけれども、これ多分ね、柳田さんの方も多分告知されて、キリスト教関係者も結構来られるんじゃないかなと思うので、かなりたくさんの人が来ると思いますので、早めにね告知が始まったら申し込まれたらいいんではないかなと思います。多分もう一期始まると思いますね。もう全部準備とかできていますので、ね、そんなもんかな。はい。でそれでね、この 光の中のマインドフルネスで、でこれ値段の方がですね、ちょっと今アマゾンさんがちょっと下がったんですよね。昨日までかな、昨日か一昨日までは本体価格は1600円で消費税入れて1700いくらだったんですけども、今は本体価格は1500円で、で、消費税入れると1620円かな、になっているんですよね。それが参加さんがもうこれで確定って言った、私に言われたんだけど、その後でまたちょっと値段が変動してるのと どうしてかなと思ってね。まあ人によったらなんかアマゾンが勝手に下げたんじゃないかね。アマゾンっていうのは機械でねやってて、どっかの箇所で低い値段があるとそれに合わせて勝手に下げちゃうっていうねこともあるらしいんですよ。それ全部ロボットがやりますからね。だからちょっと真相わからないので、だから本体が1500円か1600円、だから消費税込めて1600円、1700円ちょっとって感じになりますね。まあソフトカバーで実はね300ページぐらいあるんですよ。なんか増えちゃって、で私のリーさん、そこにちょっと本当の自分とつながる瞑想あるでしょ。ちょっとそれわかる、新しい、ごめんなさい、はい、すいません、はい、ね、これ結構熱いような感じするじゃないですか。だけどこれ熱いように見えるんだけども、実はね221ページしかないんですよ、これでね。でこれで300ページになったらなんか増えそうなんだけども、多分紙を薄くするんではないかなと思いますよ、ね。でこれがこのまま、これが220でこれが300になったらちょっと結構分厚すぎちゃいますよ、なのでちょっと待って、これ石尾さんの本だったんだ。あ、これ石尾さんと長澤哲さんのこれがね310ページぐらいね。だからほら、厚さそんな変わんないでしょ。ね、ってことは、薄い紙を使ってる。逆に言うと、瞑想入門の方が厚い紙を使ってるってこと。あ、確かに厚いわ。うん、だからこんなイメージだわ。今300だけど、ちょっと今多分参考文献とかいろいろやってんで増えちゃってるから。こんなものをイメージしてもらったらいいけども、あ、でもこれ本体価格2000円だな。あれなんでだ。なんでだ。ほぼ同じ条件なのにな。はい。まあね、本の値段っていうのは本当に微妙なもんで、ページ数とあともちろん部数とですね、部数どのくらいの部数を期待するかしないかで決まってくるみたいで、ね、なのでまあわりかし手に取りやすいレベルに下げてもらキープしてもらってますので、ね、一冊と言わずに何冊も買って、ね、クリスマスプレゼントに最高ではないかな。最高か。もらって嬉しい。中島さんあげられる？クリスマスプレゼント。いや、もう最高のクリスマスプレゼントね、2008年が光の年になるはずなんですけどね。はい、でね、まあね、一応アマゾンかなんか、アマゾンでもね、もう情報公開になってるので、もう言っちゃいますけども、ね、12月10日発売ね、光の中のマインドフルネス。悲しみの存在しない場所へっていうサブタイトルですね。で、本体価格は1500円か1600円プラス消費税が 8% ってね、なっています、ね。で、アマゾンはもう受付開始、楽天も 受付開始、予約開始してますけども、あの楽天がちょっと名前が違ってますので、それ気をつけてくださいですね。はい、それでね、でこれは、どういう本なのかっていうと、いろんな狙いがあるんですけれども、まあ、大体の、主題としてはね、今年の、5月から7月にかけて の、 法話をもとにしています。まあ、法話をもとにしてるけど、まあ、法話ただずらずらって並べたんじゃなくて、あの関西にもちろん編集作業をかけてます、して、で最終的に私が全部手入れてますので、最初から最後までね、全く法話とは同じ主題を扱って、まあ同じようなこういう、まあ、話の流れにしてますけど、まあ話し言葉と書き言葉は全然違いますので、最終的に書き言葉、話し言葉風の書き言葉にまとめて、でこれで話し言葉でもう繰り返し、同じも繰り返しちゃいますけども、書き言葉だったらね、それもなしで、なってますので、ね、まあそれほど読みにくくはないかなと思います、ね、こんな、私のこの普通の法話をもうちょっと書き言葉にして、きれいに整理した感じですので、こんな、なんか同じことは繰り返すとかはないですから。でそうなんだけども、その、5月から、ね、7月にかけて、は何をやってたかっていうと、一つの大きな展開がジャーナっていうものをね、初めて、この10年で初めて口にしました、ね、でそれと ZZ ダッシュの線とか、それからいつも通りの第4図第5図第6図とかね、いう主題ですね。で、まあ、もちろん第4図第5図第6図も散々、去年までもやってたんだけども、それ と、ジャーナっていうものがを結びつけたっていうところが肝でね、で そこがまあ大体本のテーマかなと思っています、ね、でってことはどういうことかっていうと、ジャーナっていうのはね、当然、まあ、主にテラバダの、まあ、特に私が言ったパオメソッドの流れのね、もう独断上って、まあ、それ以外のところでジャーナっていうのを実質的に話すことはまず皆さんも聞いたことないと思います、ね、であと第4図第5図第6図はもちろん内山幸四郎氏のね、話して、でそれについてね、第4図第5図第6図っていうのは、まあ「進みと安らい」っていうね、もう1970年代に出た本に、あるので、本の最初のところにねペラペラって、なっててね、老子の、イラスト付きで、ね、でそうなんだけど、さすがに進みと安らいってもう絶版で、時々古書店、古書のねマーケットに、古本のマーケットに出て、でそれを見ると大抵一本関係者がさっと買っちゃって、なんかいつも1万円以上の値段がついて、でも、ね、1万円割ってもせいぜい8000円とかね、結構高い、8000円かどうか知らないけど、まあ高い値段がついているみたいなんですけど、まあそれでも皆さん、ね、買ってくださるみたいですけどね、でもさすがにちょっと手に入れるのは非常に難しいので、であとね、仏教三世ゼロの定談の方には110ページか、ね、なんかに載ってるんですけど、ちょっと小さく載っているので、っていうのはまあそれが、重要なテーマではあったけれども、まあ、別にメインのテーマっていうわけでもないなかったので、まあ、ちょっと小さい扱いだったんですけども、今度の方はね、本当に、第4図で1ページ第5図で1ページ第6図で1ページを使っています。それで123っていうのが、まあ、それで 1ページって感じでですね。だから、全部で4ページをね、使っているんですよ。ね、であと ZZ ダッシュっていうのももちろん出てくるし、だから、一応ここは4図5図6図っていった場合にちゃんと理解していってもらわないと、私の話っていうのはほぼ意味を持たないので。でそういう時に4図5図6図って、あこのことよってね、いちいち
今までなんかプリントを渡したりとかね、仏教提団の方を持ってきたりとか、まあ、ちょっと知らない人がいたら、まあ、そういうふうせざるを得なかったんだけど、まあ、今度の本でね、もう誰の目にも明らかになるので、これでまあ一応4図5図6図は、一般来る人なら全員ですよ、全員もう分かってるっていうね、ああいうふうにこれからなるんじゃないかなと思いますね。まあもちろん本を読まないで来る人もいるでしょうから、まあ、その人はねちょっと、まあ、来た後に家帰ってからね慌てて読んでもらえばそれでいいよくて、なんか嫁さんが第4図第5図第6図なんか言ったら全然分からなかったけど、あ、このことなのねってね、法は家帰ってから確かめてもらえばそれで十分ですけども、でもそれでも今まで確かめたくても確かめる方法があんまりなかったんですけども、これからはねちゃんともう誰の目にも明らかな形でありますから、だから一応ここは第1から第3図4図5図6図を知っているっていう前提にしたいと思います。でも、ね、あと ZZ ダッシュっていうね、いうのも分かってるっていうね。ね、で問題はまあ一応そうやったとしても、問題はそれが本当に分かってるのかどうかっていうね、いうところですね。本当に分かってるのかどうか。ね、で、今度の本はその本当に分かってるかどうかって言ったって、ちょっと説明しなかったら分からないわけでね。昨日の座禅会か、すいません私ど素人なんですが来ていいんでしょうかというね言われて、だけど誰だって最初はど素人なわけでね、最初から玄人なんかいないわけでね、玄人ですって言ったってその人はもうすでに10年やってきたから玄人かもしれないけども、じゃあ10年前どうだかって、まあど素人だったわけですよね。だからなんていうかな、このポッドキャストを聞いている人で一度もね瞑想会とか座禅会っていうようなところに一度も参加したことない人が たくさんいて、だからたくさん参加したことなくて、私全くの素人だから瞑想会行っちゃいけないんじゃないかなんて思っていたら、それは大間違いで、だってそれは最初は初めてですからね、ぜひぜひおいでくださいね。初めてって言ってくれたら、まあ、それなりの指導はいたしますので、ね、そういう話ですね。だから、まあ初めてだろうが何だろうが一応、ここへの瞑想が来る人は今度出る12月に出る本を読んでもらっているって前提のもとでこれからお話ししたいしお話しできるんではないかなと思います。で、これねもうどうしても私がそこは分かってもらってないので、分かってもらうために同じ話を何回も何回も繰り返すっていう、ちょっとある意味無駄なこと、無駄でもないんですけれども、ことをちょっと今年去年ぐらいかなりやったんで、まあ、それ無駄じゃないのはそのたんびにあ、こういう説明の仕方もあるよね、あるいは別の角度からこうも説明できるよね、あれ全然正反対の方からこうも説明できるよねっていうね、いうふうに説明できてきたので、決して無駄にはなったとは思ってないんですけれども、でもさすがにね4図5図って何ですかって言われちゃうと、そこからかよってふうになるので、これからはね4図って言ったらもう全員が単にあの図が浮かぶだけじゃなくて、その意味ですねもうちゃんと一応のちゃんと入っていてもらうっていう前提とさせていただけるんではないかなと思います。だから、まあ、あることをシェアしていただきたい、ね、でこのシェアしてもらった上で、次の突っ込んだことを話していきたいっていうことなんですよ。で今までねこういうことを話しても、まあ、こうやって今録音しててポッドキャストとして流してポッドキャストを聞いてくださる人の間では、まあ、一応もうこの主題はもう一応ケリがついたよね、この主題で話すべき全ての点は一応全部網羅して、一応この主題に関してはもう大体話し尽くしたよね、でいろんな質問が出て、でその質問にも大体もう答え尽くしたよねっていうようなことが結構あるんですよ。だけどそれは ポッドキャスト毎週聞いてる人だったらもうそうなんだけども、まあそんな人そんなにいるわけじゃないですから、あのなんていうかな、あのせっかくここでそこまでがっちりと話したことが、あのポッドキャストを聞いてるっていう非常に日本全体からすれば少数の人たちの間の、あの前提条件になっちゃって、日本全体の前提条件にはなっていないのでね、あのちょっと困ってたんですけれども、これからはね、一応あの、あ、この主題に関してはもう徹底的に何十時間かけて話したし、でその時当然いろんな質問が皆さんから出て、でその質問にも大体答え尽くしたよねっていうね、ようなことが結構あるんですよ。で、それだけどそれが本になってなかったので、あのそのままただ単にダラーって流れていっちゃってね、でまた全く第四図第五図も分かんない人が新しく来ちゃって、まあそれはそれでいいんだけども、またなんかゼロからあの説明しなきゃいけないっていうね、ちょっとそれもなんかもったいないので、あのとにかく今度の方が嬉しいのは、この今年の春夏頃ですね、夏前に話して、徹底的に話して、大体問題点で出尽くして、納得のいかない点も出尽くして、それに対するあのあの答えも大体出尽くして、でそれが丸ごと本になっているので、あのこれは一般の人がこれを読んで、これを一応理解してもらったら、あ次へ進めるなっていうね、そういうことですね。だから我々にとってはありがたい本ですね。でそうなんだけども、まあ一方案で毎週いらして、で毎週ポッドキャストも聞いている人の数ったら、まあそんなにいるわけではないので、でもまあ一応商業出版としてはね、かなりの部数を期待 しなきゃいけなくて、でそうすると当然一方案に毎週来ている人だけを対象とするわけには当然いかなくて、だけどもこの、この私らが話し合って、まあ、ある程度決着ついた出来事ね、でそれはもっと多くの人たちにとっても意味を持つものだと私は思うので、でこれが今度の本を通してね、多くの人のところへ届いてくれたらいいかなと思います、ね、それでどこがそうなのかっていうと、ね、今までのマインドフルネスで、言われてきたことですね、でそれはもうだいたい今マインドフルネス本っていうのはたくさんあって、その中ではだいたい同じようなことが言われていて、でテレビ番組でもね、ラジオ、雑誌の、特集記事にしてもね、だいたいみんな同じような、ことを言っている、ね、でそれと同じようなことをじゃあ一方案でもやるんだろうなと思って、まあ、来る人もいるでしょうけれども、ここではちょっと違うことをやっている、あるいは全然違うことをやっている、ね、いう話ですね。で、これは大阪か名古屋でも話したと思うんですけれども、で今度の本では後書きですね、終わりにっていう文章、ちょっと長めの文章を書いたんですけれども、その中でも書いたんですけれども、なんていうかな、そのマインドフルネスの普通のインストラクションですね。でそれがなんていうかな、一般的な、例えば Google さんがやるようなね、まあ Search Inside Yourself のプログラムの中のインストラクションでもそうだし、あるいは非常に立派な先生が、与えるインストラクションでも同じなんですけれども、そういうインストラクションも、つまりなんていうかな、そういうあるプログラムがあって、マインドフルネスのね、先生を、指導者を養う、養成するためのプログラムがあって、でその中で教えられているある内容があるわけじゃないですか。ね、それとある、プログラムには属さないでもっと自由な、立場で、でも仏教の先生としてね、教えている人が教える内容があって、でそれはある意味非常に似通っているですよ、ね、で似通っているんだけども、それと我々がやろうとしているっていうことがかなりちょっと違うのね。つまりある先生たちがまず口にしないことを今我々はやっている。でそれはなぜそんなことを言うの？だから皆さんが面食らうのも分かるんですよ。皆さんがまあいろんな、多分いろんなマインドフィネスの講座とかね、行って聞いてきたようなこと、まあ、それもまあ私が話すことはあるかもしれないけれども、私の話のほとんどを占めるのはそういうことではなくて、だからまあ要するに今ここにいなさいとかね、好き嫌いなしに物事を観察しなさいとかね、全てを受け入れなさいとかね、全てに気づいていきなさいとかね、あなたの心に気づきなさい、感情に気づきなさい、体の感覚に気づきなさい、音に気づきなさい、ね、自分の眠気に気づきなさいね、そういう全てのものに気づきなさいっていうような、教えですね。だからまあ要するに、まあ一言で言えばマインドフルでいなさい。でそのマインドフルの対象がまあいろいろある、ね、だけど基本線はマインド、いいマインドフルで終わってしまうわけですね。でそういうBe mindful、 マインドフルでいなさいっていうティーチング、インストラクションの中で欠落しているところを今私は話してるんですよ。だからちょっと馴染みがないと感じるかもしれないけれども、私は皆さんがどういうことを聞いてるか全部知っています。当然当たり前だけどね、どういうふうなインストラクションをその先生が与えているのか、ね、全部知ってます、ね、だから、まあ、そこは安心してください。私は知らないんじゃないかと思ってるかもしれないけど、それは知ってますからね。私4年もミャンマーにいましたからね、サマタ・ビパッサナ全部やってますから、それちゃんと学校卒業してますからそれは大丈夫です、ね、でそうなんだけども、そこで教えられなかったことが、まあ、一方案の、主題ですね。なので、私は皆さんが普通のマインドフルの先生たちに教わったことを否定しているわけでは全然ないです、ね、だから気づかなくていいんだよとかね、マインドフルネスさんが忘れてしまえとかね、いうことは言いません、ね、まあ、そういうことを言う人も時々いいんだけどまあいいけど、だから皆さんが普通のマインドフルの先生に教わったことは全部その通りだよね。だけどもまあ私がまああえて、例えば1時間半の法話の中でそれに費やす時間はあんまり多分少ないと思いますね。というのはなぜかって、他の先生たちがもう散々たくさんの時間を使ってそういうインストラクションを与えているのは知ってますので、ね、そして皆さんがそういうインストラクションを一応聞いてるっていうのも知ってますので、ね、だから、私としては何をやろうとしてるのかっていうと、まあそういう先生たちに気づきなさい、あなたの心に気づきなさい、あなたの感情に気づきなさい、あなたの体に気づきなさい、あなたの 濁流のような心に気づきなさいね、っていうインストラクションを先生たちが皆さんに与えているのは知っている上で、だから私はそれをまああんまり繰り返さない、まあ私はそういうことを言うことも時々あるありますけども、私はここで例えば一本が1時間半のね法話の時間があったとしたら、それにあんまり時間を使わないで、何に時間を使うかっていうと、その先生たちが言わないことをここでは言っています。だから皆さんが普通のマインドフルネスの講座で受けたことはそのまま受け取ってください、いいですか。だけど皆さんが普通のマインドフルネスの講座では聞いたことがない話をします、いいですか。皆さんが立派な先生たちから聞いたことがない話をします。それが一方の特徴だと思ってください、ね、だから普通のマインドフルネス講座を否定しているわけでもないし、それを知らないわけでもなくて、全部知ってます、ね、そう何が教えられているかね。でその上で普通のマインドフルネス講座、普通の先生たちの瞑想インストラクションの中にはないことが、一方案が例えば1時間半の法案の時間の中で全力を挙げて話していることと思ってください。でそれで大丈夫ね。でじゃあなぜ、そういうことをするのかっていうのが、まあ、一つの、まあ、そう思うかもしれないんですけれども、っていうのはね、まず最初に、そういう、まあ、そういう立派な先生たちね、その先生自身がマインドフルネスを実践しているのはもう間違いない。そしてその先生自身がマインドフルネスの結果を得ているのも間違いない、ね、喜びや安らぎやね、そういうもの、だからその先生自身がちゃんと自分が教えているものをしっかり分かっている。で大抵ね、そういうなんていうかな、もうそういうものをしっかり分かっている人に教わると大抵物事ってうまくいくんですよ、ね、まあ例えば本当に英語をしゃべれる先生に教わった生徒っていうのは大体英語をしゃべれるようになるわけね。で逆に英語自分自身は喋れない先生に教わった生徒でなかなか喋れなくて、まあそれでもまあ努力して喋れる人もいるけどもね、大体そういうもんじゃないですかね。だから自分が教えている内容を熟知している人にまあとにかく教わるっていうのは基本線ですね。何事どんなもんね、スポーツだろうが、お料理だろうがね、学問的なものであろうか、そしてもちろん瞑想だろうか、ね、ヨガだろうかですよね。でそうなんだけども、この原則がマインドフルネスには当てはまらないんですよ。これすごくないですか。だからつまりその先生自身がちゃんとマインドフルネスを実践していて、その先生自身がマインドフルネスとは何かが分かっていて、その先生自身がマインドフルネスの、功徳っていうものをきちんと身につけていらっしゃるのね。でその先生に Be mindful とか気づきなさいとか言われたら、かなりの確実でそれは伝わるはずなのに伝わらないんですよ、不思議な。英語をきちんと熟知して自分自身が喋れる人が教えたら、生徒さんが大抵英語喋れるようにはなるんだけども、マインドフルネスに関してはならないのね。そういう不思議な面があるんですよ。だからこのマインドフルネスっていうものが持つ謎っていうのがあって、これ本当に私にとっては謎だったんですよ。それもまあこれは私しょっちゅう言うからご存知、私マインドフルネスの付き合いも30年を超えてますので、まあ アメリカでね出会って、まあ、日本の前奏としてね、だから日本の前奏としてマインドフルに出会って、でマインドフルネスは最初から謎の存在だった、まあ大体1980年の終わり頃ですね、あのちょうどパパ・ブッシュが大統領で、それであのガルフ・ウォーですよね、あの湾岸戦争が、だって私考えてみれば、私アメリカにいた時はアメリカ戦争してたんですよね、あのまあガルフ・ウォーで遠いところだったからあれだけども、あのまあでもで、そうするとアメリカって国はね、あの国全体がやっぱり戦争応援モードになるんですよ。でそれであの頃は黄色いリボンだったのかな、黄色いリボンがあの戦場にいる兵士さんを、兵隊さんを応援するっていうのだったと思いますけども、まあ、本当に町中 の, あのそういう街灯とか何か全部黄色いリボンで埋まっちゃって、で要するにアメリカ全体が兵隊さん頑張れってねいうムードになるんですよ。あの日本はね戦後そういうことは一切ダメで、ね、あの戦地で頑張って兵隊さん頑張れっていうことは私は戦後全く経験してないわけね、まあ、まあなんだけどもアメリカというのはそういう国なんですよ、まあ、私は湾岸戦争の時にいたから分かるんですけども、まあ、何が言いたいかというと、ちょっと今湾岸戦争は昔だけど今はちょっとね、まあ、そういうモードになってきちゃってるのかなってね思っています。でこの間大統領が来て、ね、横田基地に着陸して、なぜ成田じゃないんだという人がいたけども、アメリカからしたら横田なんですよ。なぜ戦争始まるからですね、戦争始まってもおかしくないからですね、あのそういうもうそういうことなんですよ、横田に着陸するってことはね、あの横田だったら安全だからなんですよ、あの大統領機が狙われても大丈夫っていうね、で狙われてもおかしくない、もうそういう状況になってると、そういう話なのね。だから成田に来なくて失礼、成田に他今までの大統領は全部成田だったのに、成田金田だったのに、なんで今度の人は横田なの、当たり前じゃないですか、もうそういう状況だからですよ。そうえっとびっ今、まあ、そういう状況だとちょっとピンとこないのっていうことですね。え、まあ、そういうそういう話、ちょっとごめんなさい、それ話しそうじゃったけど、でそれで、そのマインドフルネスっていうのが謎、日本の前奏にとっては、ね、だからで今言ったように先生が分かっていたらば必ずどんなものが生徒には伝わるんですよ、ね、大抵のあらゆる分野において。だけどこのマインドフルネスだけは伝わらない、でおかしいじゃないですか。だってその教えだってそんな複雑な教えじゃないんですよ。あなたの心に気づきなさい、あなたの感情に気づきなさい、あなたの濁流のような心に気づきなさいってね、非常に単純じゃないですか、ね、全然なんか複雑なことないんですよ。だけどもこの単純極まらない教え、そして先生自身がよく知っている内容を伝えながら生徒にも全然伝わらないっていうのがマインドフルネスの不思議な点なのね。いいですか。でこれはなんていうかな、あのティク・ナット・ハンさんはね「ミラクル・オブ・マインドフルネス」っていう結構有名な本をね随分前に出して、でマインドフルネスはミラクルを起こすよねっていう、だから素晴らしいよね、だからみんなでマインドフルでプラクティスしようよねっていうような、まあある人に対する長い手紙の本なんですけれども、だけど私はミラクルオブマインドフルネスではなくて謎ですね、ミステリーオブマインドフルネスの方があの今必要なんではないのか、なんでここまで これだけシンプルな教えて、うん、でそれでそれをマインドフルネスを実際に分かっている先生たちはいらっしゃるのに、でその先生たちの非常に誠実な非常に詳しい、非常に素晴らしいあのティーチングがマインドフルネスのティーチングがねなんでここまで通用しないのかっていうそういう話なんですよ。でそこに実はミステリー・オブ・マインドフルネスなんだけどもそれがシークレット・オブ・マインドフルネスなのね。それがマインドフルネスっていうものが持つ秘密なんですよ。ね。なぜでしょう。それはマインドフルネスっていうものがある場所ある次元においてでしかうまく成立しない。別の次元では成立しない。そしてマインドフルネスをよく知ってる先生たちはそのマインドフルネスが成立する次元にすでにもう住んでらっしゃる。だけどもその教えを受ける方はその次元には住んでいない。そしてある次元に住んでらっしゃる先生がマインドフルネスのティーチングインストラクションをその次元に住んでいない人に与えても全然うまくいかない。そして問題点は、うん、そのことに先生自身が気づいていないってことなんですよ。私そういう現場をずっと見てきたからそれはわかるのね。全然伝わっていない。だからこれも何回も言ってきたけどもその先生はそういうマインドフルネスが成り立つ次元に住んでいるから、まさにマインドフルに自分の心を見たら自分の感情を見たらその感情から解放されてそしてその感情は、変容して怒りっていう感情をマインドフルネスに見たら怒りっていう感情が変容していく。でその瞬間にもう怒りから自由になっているね。で今怒りって単発じゃなくて、まあ、怒りにドドドドドドドっていうような大きな流れですね。あの今日日曜日久しぶりに晴れてるけどもついね10月は2週連続でこれ台風の中やってたけどもね、あの、まあ、今回それほど大きな水害出なかったですけどね、あのでも台風のとてつもない量降ったら山の方に降ったらそれを全部河川に流れ込んでとてつもない茶色の、ね、水がうわって流れていく。でそれに水っていうのも流れでものすごい力を持つから、ね、全てを破壊していく。で万一なんか土手かなんかにいてそんな水に飲み込まれたらもう本当にまあ命を落としちゃいますよね。あのだから そういうような、台風の後の濁流のような強い、流れが自分の心の中起こりますよね。ものすごい強い怒りだとか強い嫉妬だとかものすごい強い欲情だとかね、あのなって、だけどもその先生たちはいや大丈夫大丈夫大丈夫そういう、濁流のような感情もマインドフルネスに気づいていればあなたは、岸へ上がれるんだよ、ね、わかるでしょ。川があって岸があってでも川のね濁流のようなものすごい、流れがあってもあなたがそれに対して気づいてさえいればあなたはね、池田さんは自然と土手の上に上がってでも池田さんは大丈夫だよねっていうね、そういう話なんですよ。 ね、で実際にその先生は嘘はなんかついてなくて、でそれは実際に先生の中で起こったことなんですよ、ね、ああマインドフルネスに自分の心を見たら、ああ自分は土手に上がってるなってね。それでね、池田さんが自分の心の中にわーって怒りが湧いてくるじゃないですかね。で濁流のような心がわーって湧いてた時に、池田さん、あなたのね濁流のようなそのネガティブな感情のね流れに対して気づいていなさい、ね、マインドフルでいなさい、チベットの先生アウェアネスを持ちなさいって言いますけどね、持ちなさい、そしたらあなたは土手に登れるんだよ。で池田さんは大丈夫かっていうと、大丈夫じゃないんだよね。大丈夫じゃないのよ。池田さんは相変わらず濁流の中なんですよ。なんでよ、私はあの先生の言った通りにしてるのに、あの先生が濁流のような心に対して気づきなさいって言われたから気づいているのに、でも私は全然土手に上がれないのっていうことじゃないですか。結局そういうことでしょ、今マインドフルネスの現場で起こってることって。ですよね。みんながどんどんどんどん土手に上がってたら、もう蹴りついてるんですよ。で結局マインドフルネスの現場で何が今問題かというと、土手に上がれないことじゃないですか。そういうことでしょ、ね、なぜ土手に上がれないの、なぜ私は相も変わらず濁流の中で揉まれちゃってるのっていう、そういう話でしょ。あの先生は嘘ついたの、嘘ついてないですよ。その先生自身は濁流のような心にアウェネスを持った時に、気づいた時に実際に土手に上がってるんですよ。だけどもそれをの教えを受けた池田さんは上がれないのね。でここですよね、問題点はね。じゃあなんかテクニックがあるんじゃないのってね。先生もっとテクニック教えてください。心に対してどういうふうな、心のどこを見ればいいんですかとかね。なんか言葉を使えばいいんですかとかね。怒りだったら怒りってラベリングをすればいいんですかとかね。嫉妬に、ものすごい嫉妬に駆られそうになったら、嫉妬、ジェラシーって言えばいいんですかとかね。あらゆるテクニック、じゃあ呼吸と一緒にやればいいんですかとかね、じゃあ歩きながらやればいいんですかとかね、いろいろあるわけですよ。で、でそれでそういうちょっとした工夫でうまくいく時もあるけども、大抵の場合うまくいかないんですよね。それが結局現状ですよね。まとめると、要するに心が濁流のようにネガティブな感情に押し流されそうになった時に、そういう立派な先生たちはみんな、その濁流のようなネガティブな心を気づきなさい、マインドフルでいなさい、アウェアネスを持ちなさい、そしたらば濁流から一歩出て岸に上がれるよ、そしたら岸だったらもう濁流からは自由だよってね、いうそういう話なんですよ。いいですか。でだから濁流から岸に上がれたら、これはミラクルを追うマインドフルネスですよね。ね。だけど、大抵は上がれなくて、それがミステリーを追うマインドフルネスね、マインドフルネスの謎ですね。こんなに簡単なこと でベストの先生についていていながらうまくいかない、何なのこのミステリーはってね。でなおもその、じゃあ先生もっとなんかテクニック教えてくださいってね言っても、多少はテクニック出てくるけれども、そんなにテクニックあるわけじゃなくてね、別にテーワだろうがチベットだろうが禅だろうが、そんな それに関してはそんなにテクニックはもうないですよ。もう出尽くしてますよね。じゃあなぜで、問題は先生たち自身もよく分かんない。なぜ私の生徒は私のインストラクションがうまくいかないのか分かんない。なぜ分かんないって私が言っちゃうのかというと、 私が今からお話しすることはその先生たち言わないからなんです。先生たちは繰り返し繰り返しマインドフルネスいなさい、アウェイネス持ちなさい、気づいていなさいって言葉を言われて、でその先生たち自身はそうなっていることはその通りなんだけども、でも今から私がお話しすることは言われないのね。ですか。これは私はもういろんな現場で誰、あ、はい、見て実際そうなんですよ。不思議なことに。お母さん そこに座って。まあね、これは私はパオのね現場の話は散々して、パオ聖堂ってもう最高レベルのね瞑想の先生が本当に熱心に教えられて、でも瞑想の環境も全部整って、だけどもあまりにも多くの人がジャーナーに入れなかったね、そういう話はして、まあただね、ジャーナーに入るというのはまたちょっとまた非常にちょっと難関は高いんですよ。ハードルは高いわけね。だからちょっとまたそれは置いといて、でもこのマインドフルネスがそのまあこの要するにじゃあ濁流から岸に上がるでいいじゃないですか、ね、濁流から岸に上がることがこれぐらいだったらなんかできそうじゃないですか、ね、だけどできない。なぜできないって分かるのかっていうと、できた人っていうのはもう顔が変わるんですよ。分かる？それは分かるでしょ。顔が変わって顔見れば、あ、この人も濁流から出たな、まあまた巻き込まれるかもしれないけども、岸があるってことはもう分かってるわけね。だから何でも海でも何でも泳げないときは足をやってね、そこが、ね、足がついたら安心できるけども、足やっても足がつかないってね、もうパニックが落ちるじゃないですか、ね、でそれと同じように、岸があるってことが分かってる人間はどっかね安心した顔をしてるんですよ。リエさん分かる？それ分かる、うん、でまた岸から滑り落ちて濁流の中入ったとしても、でも岸っていうのは存在してるね。要するに岸も何もなくてただ水があるだけだったらもうこれはもう溺れるのもう 100% じゃないですか。でもまあ今は水の中だけどもすぐ手伸ばせば岸があるよね、なんと岸によじ登れば大丈夫だよねっていうことが分かっている人間はどっかでやっぱ安心した顔してるんですよ。だけどもこの岸ってものが存在してないで、自分はもう水の中にいて、その水もものすごい速い流れでもうどうにもコントロールできなくて、もう下手すら溺れちゃって、下手すらどこに分かんなくて、だとやっぱり恐ろしく不安な顔になるの、ね、で何が言いたいかっていうと、そういう立派な先生の周りにいるんだけども不安な顔した人っていくらでもいるのね。それ知ってるでしょ皆さん。これも本当にねこの業界の七不思議の一つなんですよ。本当になんであれだけ立派な先生だったらば周りにいる人がみんな安心ねえ、した顔して当たり前じゃないですか。そう思いません？だけど、不思議にみんななんか不安な顔してる。っていうのが、この業界の不思議なところで。で、私が、まあさっき言ったようにね、普通のマインドフルネス講座で言わないことを、まあ、お話ししてるっていうのの理由の一つが、そういうまあだからマインドフルネスの謎ですねがある。つまり 濁流に対してマインドでいなさいと、ちゃんと岸の存在を知っている先生が教えているにもかかわらず、生徒さんたちは岸に上がれないっていうね、そういう話なんですよ。分かってますね。なぜ岸に上がれないって言えるのかって言ったら、それは顔見れば分かります。岸に足が届いてない人っていうのはやっぱり不安な顔してるんですよ。で、岸に足が届いて、でそれでもう上がっちゃったっていう人はね、もう本当に心の底から安心した顔をしている。でその先生たちに恵まれなくて不安だとかいうのは分かる。だけど先生たちに恵まれていながら、その先生たちのそばにいながら相も変わらず不安っていうのは、これどういうことなのっていう、そういう話なんです。そういう問題意識なんですよ。ね。だからこれは別に何先生っていうね、まあ一応ある人たちを念頭に置きながら、まあ一人じゃないですよね、何人かの先生たちを念頭に置きながら今話しているのはもちろん当たり前だけど、ね、なぜ、それがミステリー・オブ・マインドフルネスですね。だけどミステリー・オブ・マインドフルネスのところに、実はシークレット・オブ・マインドフルネス、マインドフルネスの本当のシークレットっていうのがある、そういう話なんですよ。ですか。でもさっき言ったように、その先生たち自身が、そのことに気づいていない。なぜ自分のインストラクションが生徒に通用しないのかっていうことね。で気づいていたら当然それについての言及があるはずなのに、言及は一切ないんですよ、ね、で結局私の今言ったのは事実を言ってるだけですよ。事実ね、私が観察してきた事実ですね。でそれと私が内室氏から第四図第五図第六図っていうものを学んできたものと、すり合わせるとですね、すり合わせると、で何が言えるかっていうと、非常に簡単なことが言えて、先生と生徒たちは住んでる場所が違うんだってことですね。でどういうふうに違うのかっていうと、まあ、生徒たちは、まあ、いわゆるの第4図の中に住んでいて、先生たちはもうすでに第5図の中に住んでいらっしゃる、ね、そういう事実が実際に事実としてあるわけですか。だけども事実としてあるってことと、それを明確に認識してるってことはまた別の話なんですよ。ですか。皆さん今ね、鎌倉の稲村ヶ崎の一方庵にいるっていう事実があるわけで、まあ、まあもちろんね、皆さんここが鎌倉市だってことね、稲村ヶ崎だってこと、一方庵だってことは分かっているじゃないですか。でももしね、例えば仮にそれは全然分かんないとちょっと想像してみてください。ですか。皆さん事実としてはここにいるわけですよ。だけど皆さんはここが鎌倉だっていうことも、稲村ヶ崎だっていうことも、この建物が一方庵だっていうことも知らない。ね。知らないとどうなるかっていうと、皆さんは一方庵にいない人のことを想像できないんですよ。わかります？そして多くの人が一方庵の外にいるんですよ。わかります？そして皆さんが一方庵の内側だったら成り立つことを、そのまま一方庵の外の人に言ってしまうんですよ。これがマインドフルネスがうまくいかない最大の理由です。先生たちが気づいていない。生徒たちも気づいていない。だからまずは 今自分がいる場所が鎌倉稲村崎の一方庵だっていうことにをきちんと認識する。そして多くの人は一方庵の外に住んでいるってことを認識する。そしてマインドフルネスを教える対象である生徒さんたちっていうのはその外にいるんだっていうことをきちんと踏まえて、だから一方庵の内側にいる人の対する教え方が一方庵の外にいる人に対するに対しては有効ではないってことをちゃんと認識しなきゃいけない。たったこれだけのことなんですよ。言ってることおかしい。これで大体皆さんの今までの経験全部当てはまるでしょ、ね、いいですか。でそしてじゃあ今一方庵って言ってるのがもちろん第5図っていうことですよ。で一方庵の外っていうのが第4図っていうことね。ってことはどうしたらいいの。自分がいるのは第5図で生徒さんがいるのは第4図で、でこの第4図と第5図はどういうふうに違うのかっていうことをきちんと理解すること。生徒さんの方からすると、あ、自分がいるのは今第4図にいるってこと、でも私のあの尊敬する先生、憧れてる先生たちは第4図にはいないってこと、あの先生っていらっしゃるのは第5図なんだってこと、だからあの先生たちの言葉は第5図の人の言葉として解釈しなきゃいけないってことはっていう話なんですよ。ですか。それが分かれば、あの先生たちの不思議な言葉、ネガティブな感情に対してマインドフルであればネガティブな感情から解放されるよ、ネガティブな感情が浄化されるよで教わってやってみたけども、全然私の感情は浄化されなかったんですけども、全然私は怒りが解放されていないんですけど、なぜですかって言ったら、それは当たり前で、あなたと先生が住んでる場所はとごめんなさい違うんですってね話して、ね、でも それはじゃあねえ、私は普通のねえ家に生まれて、あの人は皇室に生まれたなんてね言ったりたら、ちょっともう住む世界違うからちょっと無理だよねってね、なるじゃないですかね。で今から私も皇室に生まれたいのはそれは無理ですよね。だけども我々は第四図と第五図っていうのはそうではなくて、我々は第四図で生まれて第四図の中をずっと生きてきて、人間でも第五図へ実は行けるんですよ。でさらに驚くべきことに、第五図に行くことすら必要なくて、なぜかって言ったら、我々はもともと実は第五図にいるっていう、まあ、とんでもない大逆転があるわけね。ですか。だけども我々はもともとは第五図にいるっていうことを事実でそうなんだけども、でもそれを知らなかったら現実としては第5図にはいないんですよ。第4図にしかいないのね。そういう非常に不思議な関係になってます。だから皆さんはね、なんとなく雰囲気で第5図にいる先生たちっていうのは分かると思います。その先生たちもう不安がないんですよ。不安を持って当然のところなのにね、ね、ダラレム法の置かれた立場を考えたらもう気狂っちゃうじゃないですか普通はね。どうすんだよこれからね、あんな中国に睨まれちゃっててね、で自分ももう年ね、だんだん年取ってきちゃってるし、どうしようってね、今回また東京、日本来れなかったしとかね、まあ、考えたのが あれじゃないですか。だけどあの方はわははと笑い飛ばしちゃう。だから当然不安で押しつぶされても当たり前な状況にいながら、そういう人たちっていうのはそういう全然不安もお首にも出さない。それは別に不安を隠してるわけじゃなくて、不安がないからですね。なぜ不安がない場所にいるからですね。なぜ大仏にいるからですね。 で皆さんがそういう先生に憧れるっていうのは分かります。だけど本当に皆さんがやんなきゃいけないのはそういう先生のおかけをすることではなくてまあおかけしたら多少おかけしたっていいです。私も多少はするからね。あの王様がいらしたら会いに行くし、あのインド行ったらちょっといろいろね画策してますけどね今ねチベットの先生たちにいろいろ会おうといろいろ画策してますけどね。あのでそれはそれでいいんだけども、まあ、そう、まあ、だからそういう先生に会ってちょっと話をね、お茶一緒に飲むぐらいだけどもやっぱりいろいろ感じるとこあるわけですよね。だからそれはそれでいいんだけども、でもまあ本当に私らがやんなきゃいけないことはそういう先生たちの追っかけをすることではなくて、その先生たちがいる場所の分析と自分がいる場所の分析とで、そのそれをどうやって自分が今いる場所から先生たちがいる場所へ行けるのかっていうね、そういう話なんですよ。そこをちゃんと抑えないからマインドフルネスのインストラクションが全部宙に浮いてしまったってことは、逆に言うとそこを抑えちゃえばマインドフルネスのインストラクションが全部、我々のものになる。我々はついに濁流から出て岸に上がれる。我々はついにネガティブな感情に気づいたら、そのネガティブな感情が浄化されて消えていく、ね、そういう話なんですよ。いいですか。そこをちょっと間違えないでください。でそれが分かれば、いろんなものが全部一緒くたに見えてくるはずです。ですね。で、で、マインドフルネスの、マインドフルネスのミラクルとミステリーとそれからシークレットねを、まあ、今日やりました。マインドフルネスっていうのはあくまでも第五図のものなんだ。だからこの次元の違いっていうものをはっきり押さえておかないと難しいよね。でもなぜこの、次元の違いっていうのがみんなの中になかったのか、これは非常に難しくて、で、この間も大阪でかな、大阪で、大念寺さんというね、融通念仏宗、非常にちょっと面白い宗派があるんですけども、私は浄土仏教というとね、まあ、大体法然さん親鸞さんってなるけども、法然さんや親鸞さんのもう一つ前にね、当然浄土系の仏教が日本に来てて、でその影響を受けた、人、まあ、その後は天台宗とか真言宗しかなかったですから、まあ一応天台宗に置きながら、身を置きながらね、浄土の非常に強烈なことを受けた、ね、そういう人が、まあ、融通念仏宗っていうものの、ね、の流れを作ったみたいなんですけども、まあそこで、まあ多分マインドフルネスを勉強してる人なんでしょうね。マインドフルネスではメタ認知っていうんですけども、それとは違うんですかって言われて、お出たなってね、メタが出たぞってね、メタっていうの分かりますね。メタっていうのはまさに今日言ってた岸辺とかそういう意味なんですよ。つまり、自分の普通の心の動きですね。でそれとは別になとこから自分の心を見る。でそうすることによってここの心の、に巻き込まれないでいる。だからまあこれ全く今まで言ったの同じですね。だから濁流の中に巻き込まれないで濁流を外から見る。どこから？岸辺から見る、ね、濁流の中と岸辺、 でこの岸辺の方をメタって言うんですよね。メタ認知、でメタ認知をすることで、これに巻き込まれないっていう説明は多分皆さんマインドフルネス説明の中で聞いてきたと思います、ね、そういう説明の仕方はよくしますよね。でこういうのってなんか最もそうなんですよ。最もそうでなんていうかな、これはねちょっと さっきはいいですか。 さっきはね、自分自身が岸辺に立っている先生、そして自分自身は岸辺から濁流を見ることができる先生で、自分自身がマインドフルであることによって、たとえ濁流が出たと起こったとしてもすぐに岸辺に立てる先生で、その先生たちが生徒を救うためにマインドフルでいなさいよ、マインドフルでいれば濁流から岸辺に立てられるよって教えるけども、なかなかうまくいかない。それはなぜ、立ってる次元が違うからというか、そういう話だったわけね。だけど今度のメタ認知のはちょっと別な話で、なんでかっていうと、メタ認知のは単なる概念なんですよ。で概念で、メタ認知やれば私はこのネガティブな感情からは自由になるはずっていうことですね。はずってことは自分自身はなってるかどうか分かんないんですよ。でさっき言った先生たちは実際なってるわけね。先生たちは実際に岸辺に上がってるんですよ。でその上で濁流のような心をちゃんとしなさいって言ってる、その先生自身はできてるんですよ。だけども生徒はできない。なぜ？先生と生徒は住むとこが違うから。だけど今言ってるメタ認知っていうのはちょっと怪しさがちょっと一段があってなぜかっていうと、メタ認知が大事だよねって言ってる人が本当にメタ認知できてるかどうか分かんないっていう、そういう話ですね。でそしてこのメタ認知っていう考え方の致命的なところはどこかっていうと、そのメタ認知のメタをメタ認知する場所っていうのが単なるちょっと上っていうぐらいのあれなんですよ。鳥観図ってありますよね。鳥の視線 ね、まあ稲村がさっきもトンビがボンボン飛んでるから、トンビにカメラつけていたら稲村が先の鳥観図が見えるわけよね。でそうすると、あ、なんかあそこに一本案があるなとかね、あそこに温泉があるなとかやって、どうせトンビの連中やってるでしょうけどね。で時に海岸になんか美味しいもの食べてる人がいたら、上空からいて撮ってやろうってね、思ってるわけですよね、彼らはね。だからメタ認知っていうのは鳥の目のようなもんなのか。そしたらこの地上のぐちゃぐちゃから離れて、物事に気づけるようなっていうね、そういう話なのか。これなんかいかにも最もそうですよね。だけどこれは理論は最もそうなんだけども、やってみたらすぐ分かる。できません。できないです。メタ認知っていうのはできないです、我々は。いや、メタ認知ができないというのは、メタ認知が本当にできるためにもう一つ説明が必要で、でそれがまた違う次元に入っていくこと。つまりメタ認知がなぜうまくいかなかったのかって言ったらば、簡単な話で同じ次元だったからですね。でメタっていうのを本当に成り立つためには違う次元でなきゃいけないっていう、この説明がない。でこの説明こそまさに今年の1月にね、熊野弘明先生と対談した時に出てきた問題点ですね。うん、まあいいですかね。はい、だからメタ認知が本当にメタになるためには、この次元が違うっていうところがはっきりしなきゃ分かんない。だからこの次元が違うっていうのが分からない限り、どうしてもマインドフルネスの本質が分からない。マインドフルネスっていうメタっていう レベルで捉えている限りは本当のメタは実現しないってことなのね。ですか。で、じゃあなぜこの次元の違いっていうのが分かんないかっていう話になると、これはもうね、実はこの次元の違いっていうのはもう、よく映画のマトリックスのね例を時々私も使うけれども、あのぐらい違うんですよ。要するにマトリックスの中と外と、ね、外とマトリックスの中っていうのは全然つながっていない、ね、なんか鎌倉市の隣に逗子市があるよねとかね、藤沢市があるよねとかね、だから、鎌倉からずっと江ノ電に乗っていけばいつの間にか藤沢に着いてるよねっていうような話ではないんですよ。全然違っていて、ね、でそのくらい違うから次元の違いっていうのは分かんない、そして、ね、あそれもね、今度の実はマトリックスっていうのを実は第一章に呼び水として使ってるのでちょっとだけ説明しておきますね。本読んでもらったら分かるように、映画のマトリックスと私らがやってることっていうのは、同じ部分と全く違う部分と両方あるんですよ。だからこれちょっと押さえてください。まあそれはっきり書いておいたけども、同じ部分っていうのはそういう一つの仮想空間っていうのはマトリックスの仮想空間っていう意味ですから、仮想空間を生きているっていう意味ではまあそれに関しては同じ認識をしています。ね、でそれに対してマトリックスではない、つまり本当のリアリティっていうのはどこにあるので、そのリアリティのある場所っていうのは、まあ、あの映画の中では、工作船っていうのかな、ネオとかモルフィアスが住んでいる、工作船ね、宇宙船を小さくしたようなものですね、その中にいて、でそこの特徴は暗くて惨めて、で食事の時間も美味しいもの何もなくて、ただ単に体を支えるに必要なだけのただ液体を口の中に入れている、ね、それに対してマトリックスの中っていうのは、ね、血の滴るような、ね、ステーキがあったりとかねでそしてその血の滴るようなステーキをもう一回味わいたい、もうこんな、ね、栄養を取るだけの食事はもううんざりだ、そしてこの血の滴るようなステーキも嘘だと言うならば、その嘘だっていうそういう記憶も全部消してほしい、でそれがネオの仲間を裏切る理由だったじゃないですか。つまりマトリックスの中の方が面白いって話なんですよ。たとえそれは嘘だとしても、 嘘であるんだ、それが嘘だっていう記憶さえも消してくれっていうね、全てを何か忘れてこのマトリックスの中でただ自分はステーキを食べたりね、女性と付き合ったりとかいろいろして楽しみたいんだ、そのためだったらもう全部の仲間の秘密を全部あげちゃうよってね、いう話だったじゃないですか。だけど私らは その点は全く違ってて、マトリックスの外の方が楽しいんですよマトリックスは地獄なんですよ。なぜ池田さんはどうせ死んじゃうから ね、死んだとどうなるか、どこをどう考えたらどうにもならないんですよ。だからマトリックスの中は必然的に苦しみの世界なのね。原理的に苦しまざるを得ない世界なんですよ。なぜ こんな弱ね弱い体しててこれをちょっとやそっとね体を鍛えたぐらいでどうにかなる話じゃないんですよ。どんな体を鍛えたって、まあ、多少は年取ってから差は出るかもしれないけどもでもやがてはみんな死んでいってしまうそういう世界ですね。だから我々が生きているマトリックスっていうのは苦しみの世界で、それに対してその外っていうのは、ね、映画のマトリックスの中では本当に味気ない苦しいジメジメした世界で、マトリックスの中っていうのはステーキも美味しくてねいろいろ楽しいことがあってでもそれは嘘だっていうのは楽しめないから嘘だっていう記憶も消してくれっていうねそういう世界ですか。わかりますね。でそこで私らは映画のマトリックスと正反対の立場を取ります。まあ、映画は別に映画で映画に過ぎないから、うん、それはいいんですけど、まあね、で特に映画の場合だとマトリックスを作った悪いやつっていうそういう設定があるからでその作った悪いやつとそれを見破った、ね、ネオたちが激闘するっていうんで映画成り立つわけでね。だけど私らの場合は映画そのマトリックスを作ったやつなん悪いやつなんて誰もいなくて。だから映画としては成り立たない映画には作れないんですけどねだけども我々の場合はね、マトリックスの中では真実を知りたいのかそれとも嘘の中で生きていたいのかお前どちらか選べってなったじゃないですか。それはなぜかというと真実を知りたいのはいいけど真実を知ったらもう非常に辛くなる、ね、で真実を知らないんだったら楽に生きられるけども多分真実の嘘の中で生きるからそうしたら確かにこの2つをどちらか選ばなきゃいけないって話になるんだけども私の場合は全然違うんですよ。なぜでマトリックスの中で苦しみの世界なんだから苦しみでかつ嘘の世界ならそんな世界にいたい意味ないじゃないですか。そんなもん嘘なんですよ。その上苦しいんですよ、ね、映画のマトリックスだったら嘘だけどもまあ一応楽しい世界なんですよ、ね、だからでこっちは真実だけども苦しい世界なんです。そしたらちょっと確かにこれどっちがいいかなってなるけどねでこの嘘だけども楽しい世界を選ぶ人もいるでしょう。で実際にいたわけでね仲間を裏切ってまでそっちに戻りたいって言った人もいたわけですよ。だから確かにこれは二者択一の選択は四つはあるんだけども私の場合ないんですよ。私が選ぶとしたら真実で楽しい世界と嘘で苦しい世界どっち選ぶの。もう迷いはないでしょね。迷いないんですよ。だから映画は成り立たないよね。映画だとお前どっち飲むんだって言ってね、ねえはこっち選んじゃったことがああいうの成り立たない。我々の場合は真実で楽しい世界を選ぶだけだから。ってことはだからこれが真実だって分かったらばそれは楽しい世界だし苦しみのない世界だし、まあ、私の今度のサブタイトルで言えば悲しみのない世界なんですよ、ね、悲しみの存在しない世界。本当は苦しみの存在しない世界なんだ。苦しみってのはちょっと重たいから悲しみだったらちょっといいじゃないですか。悲しみだったら、ね、結構アイドルの人が使ってるんですよね曲の題名として、ね、悲しみの忘れ方とかね乃木坂の女の子たちで使っちゃってるし、ね、だからまあ一応悲しみの方がもうちょっと軽くていいかなってで悲しみの存在しない場所でそしてそれが真実の場所でありそしてそれが幸せの場所でありそれがそしてそれが光の場所である。でこの光っていうのは、実際に瞑想の中で見える光も指すし、それからお浄土の光ね、浄土経典の中でも無量光とかね無量の光とかの光明とかもやたらに出てくる、ね、そういう光でそういう光ですね。ですかでそういうところにどうやっていくの。マインドフルネスによって。だけどマインドフルネスの今日ミラクルとミステリーとシークレット3つ学んだけどもマインドフルネスっていうのは実はここにしかないっていうことですね。だからここにいらっしゃる先生たちは本当に話してるんだ誠実になんとかみんなを救おうとしてされてるんだけどもいかんせん 自分と生徒との違いっていうのがやっぱり分かんなくて、だからそれに対するインストラクションは何もなくて、だから生徒たちが相変わらず迷っている、そういう世界です。池田さん、どっち選ぶの？どっち選ぶの？もう選択の余地ない。だからあとはこれが、こっちが真実なんだって本当に納得することですね。納得したら大丈夫。だから映画のマトリックスの中では、この真実だけども苦しい世界を受け入れるのに、ね、ネオたちはもう散々苦労するわけね。だから皆さんの場合は全然苦労なしなんですよ。なんで真実で、でそこはもう苦しみのない世界だから、そっちの方がいいに決まってるじゃないですか。あとはそれを本当に、発見できるかどうかですね。はい、ここまでにしましょうね。はい、もう一回言いますよ。12月10日発売です。タイトルがね、光の中のマインドフルネス、サブタイトルが悲しみのない場所へ。その意味はね、今日ずっと2時間近く私の本 の, 説宣伝だけをしたって言われそうだけど、まあそう、実はそうなんですけどね。これについてね、じっくり本っていうのはやっぱりいいんですよ。やっぱりじっくり読むのには、やっぱだからそれなりのものすごい力と時間、エネルギーと時間を、ね、注いでますので、本っていうのはね、本当にこの一冊一冊の本ね、作るためにとてつもない皆さん努力してるんですよ。だから全てのいい情報でもここに全部収まってるから、これに関してはもうさっさと本読んじゃった方が早いですよ。下手になんかいろんな調べるよりかね。ですから、またうわ来た、こういう紙の本っていうのもね、大事にだと思います。まあもちろん当然 Kindle 版も出ると思いますけども、ね、Kindle 版出たら Kindle 版でも、特に海外の人ね、海外の人もどうぞ Kindle 版でダウンロードしてください。すぐじゃなくても多分1か1、2ヶ月後には出ると思いますので。私の他の本はね、Kindle 買いますよ。ね、瞑想入門にしてもアップデートにしても。どうぞ Kindle 版で読んでください。特に海外の人ね、日本からの本が手に入らない人は Kindle だったらどこだってダウンロードできますから。はい、じゃあここまでにします。はい、シグセイガをねやりましょう。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、
無常性願状。
春情無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道無常性願上春情無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願覚仏道無常性願